月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだいさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは生放送でお送りした月刊ゆきさだいさおの模様をダイジェストでお送りしています。今回は2月15日金曜オンエア分のパート1、ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。2月15日金曜日、月刊ゆきさだいさおでございます。私アシスタントのシーラと
木部敏夫と
ゆきさだいさおです。
この3人で
違う名前を言うんじゃなかったんですか？
違う名前言おうかなと思ったんですけど、
ね、ちょっとね悲しいニュースがねあったんですよ。敬愛する市川崑監督が一昨日ですか、亡くなりまして。
そうでしたね。
もう映画ファンにとってはやっぱ大損失でございますんでですね。
そうですね。
崑監督とは、
いやあのね、撮影所で見かけたことがあるだけで、あの実際はなくて、あのまあ僕の師匠である岩井俊二監督は一緒に、はい、ある映画を脚本を一緒にやってね、結果できなかった。
そうですね。
その流れで市川崑物語っていうね、はい、映画を作ったりして、でなんかすごくあの彼はあのとにかくその犬神家の一族ですね、あれにも映画の全てがあるっていう風に、
僕何度も見ました。
ずっと僕はずっとね、やっぱ助監督の時に犬神家の話をよく聞いてたから、岩井さんがね人の映画の話をするってすごい少ないんだけども、やっぱ市川崑はすごいよ。だから結局ね、市川崑のあの犬神家の一族でいうと、あのタイトルの出し方ね、あの
直角にガクッと曲がってる
市川崑とかって、あれはねエヴァンゲリオンと同じですからね。庵野秀明って監督、庵野秀明、
はいはいはい、
元ネタ、
いや元ネタはそこですか。
そうなんですね。
まあ、もちろんでしょ、うん、いやもちろんそうでしょ。
へえ。
だから庵野さんも多分市川崑好きなんだろうなと思うし、スタイリッシュでしたからね。
うん、
僕はあの実はあの市川さんってすごくワーカホリックで、とにかく仕事をしてるんですよ。テレビドラマも撮ってますからね。要するに NHK のテレビドラマまで撮ってますからね、あの時間が空いたら、要するに映画が撮れない時期に何か仕事を入れるんですよ。でそれぐらい多作の監督だったんですけど、もちろん昔は木枯らし紋次郎なんていうのもシリーズものをやって、市川崑劇場っていうねことでフジテレビでやってたりもしてた時代もあったし、でも最近もだから僕が知ってる中では東映の撮影所で、刑事なんとかってタイトルで、要するに、ね、役所広司さんとかが出てる、
あ刑事を
追うかな、あれをやってたんですね市川さんが、だそれでね、なんかいろいろこう撮影所の中でね、なるべく早撮りで撮るとかっていうことを競ってたりして他の監督と。でもイライラするとタバコを加えてるのに、いつも加えてらっしゃるんですね、はいはい、そしたらイライラしてるとタバコを加えてることを忘れてもう一個タバコつけたでしょうがないから2本吸ってたっていうねそういう噂っていうかね、そういう逸話があるっていう。ヘビースモーカーで、はい、ワーカホリックで、
ニット帽と帽子のね、そうそう、トレードマークですね。
やっぱねすごい、やっぱりああいう本物の映画監督っていうかね、まあ、僕も映画監督ですけど、そういう意味では僕らが本物っていう、本物っていうのはやっぱどこにあるかっていうのは、やっぱりああいう時代の人たちが作ってきたやっぱ映画だったりするんだろうなと思いますよね。
まあこの月刊ゆきさだいさおでもそういうところ追求して、
そうですね、今日は本物の話をしていきたいと思いますが、はい、それでは監督、いつものように監督からタイトルコールをお願いしたいと思います。はい、
月刊ゆきさだいさお、用意スタート。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。生放送でお送りしております月刊ゆきさだいさおです。今日はスペシャルゲストもいらっしゃらないので3人でノーマルバージョンで、
はい、生放送ですので皆さんからのメールもお待ちしております。監督アットマーク FM 熊本 .jp でございます。
はーい、
メールの方いただいております。
ありがとうございます。
ミュウミュウさん、ラジオネームミュウミュウさん、最近映画を見に行っても失望することが多いんです。
あら、
映画館に行って何見ようかなっていう時、自分に合う映画を見分ける方法は何かないですか、ということなんです。
なるほど。僕はね最近ね、映画館というかまだ公開されてない映画を見る機会が多くてね、試写とかで、失望してる映画がないんですよ。
え、じゃあ当たりが多いってこと
ですか？今年はねとにかく当たりが多い、去年の年末ぐらいからなんですけど、はい、まああんまりあのね、映画を否定的に見ないようにしてるんですよね、で何が良かったかって言ったら、ちょうど去年の東京国際映画祭ぐらいで見た潜水服は蝶の夢を見る、
はい、
もうすぐ公開ですけど、
3月に熊本では公開になりますね、電気館。
もうね、ジュリア・シュナベルって素晴らしい映画監督なんですけどね、
うん、
この監督の映画はあのバスキアっていうのと 夜になる前に、はい、この2つの映画があるんですけど、もうとにかくね、もうこれはね、特に木部さんなんかはね、ちょうど病気をされたから、
同じ病気をしたね、まあ、もちろんこの映画の主人公の方がもっと結構ね重症なんですけども、
身につまされる、
まあ、全ての人がやっぱりね、ある日突然こう病を得たらどうなるんだろうっていう、
脳梗塞でね、この人は実話なんですけども、それを実話をここまで映像で解釈して、その実話を書いた人側にカメラが立って作るっていう、その切実さっていうのは、これは映画では普通不可能なんですよ。これがね、不可能じゃないことを現実にしている、だから不可能なことはないんだっていうことを、ですごい勇気を与えられるんですね、あの映画人としては。だけどこう、そういう意味ではこの才能に嫉妬するし、ものすごくやっぱりこう僕ら作ってるね、日本映画作ってるんですけど、日々ね、このさっきもお手紙いただ、あのメールいただいた方もね、そのどういう映画をね見ればいいかって言った時に、やっぱ出会うもんなんですよ。で、多分出会ってないだけで、自分でそれはね、僕が例えばこの映画ダメだったねっていうことを一概に言えないんだね、でもその隣で見てた人はものすごく涙流して感動したかもしれない、で、ね、だから僕の感じ方と、きっと木部さんが今このジュリアン・シネアベルのね、戦争から超の夢を見るって感じたこととはまず違うでしょ、だそれぐらいやっぱり映画ってのは出会うもんだから、これはもう僕は本当にお勧めしてるし、僕もこれコメント書いたりしてるんですけども、
そう、あのこのチラシ今多分映画館とかに置いてあると思うんですけども、生田監督のコメント、まるで瞳孔が開きっぱなしのまま一気にラストシーンを迎えてしまった、近年最高の一本ということ、この褒めようですよ。
そう、これ最初だったんで、近年最高の一本っていうのが、最高の一本がまた追加続けてくるんですよ、それこの後に。いやだからね、それ、いやこれは後悔してないです、あのこれはもう本当に最高の一本、最高の一本が2本3本4本ぐらいあるんですよ、
すごいですね、
ここ数年、今年はすごいです、で言うならばね、これがあるわけでしょ、でその次に僕がすごいと思ったのはノーカントリーっていうかですね、これはね、コーエンブラザーズ、コーエン兄弟の新作なんですけど、
オーブラザーとかのね、
の監督ですね、これはね素晴らしいです。またこれも、ファーゴ以来僕は好きな映画だったし、すごくテクニシャンなんですね、コーエン兄弟っていう監督は、テクニックで映画を見せていく感じだし、すごくペーソスと、そこそこに笑いがあって悲しみもある、惨めさもある、でそこの追求した上に、ほとんどセリフとかじゃなくて、このほとんどの人の行動だけでここまで切迫した状況を作り得る、でまたそのキャラクター、これは殺し屋が出てくるんですけど、ある殺し屋がね、このそのジュリアン・シネアベル の, その夜になる前の主役をやった、今回ね、アカデミー賞で助演男優賞候補に上がってる、俳優さんなんですけど、この人が、すごいんですよ、このあのね、この殺し屋は今まで
バビエム・バルデムですね、
なんだっけ、あの海を飛び夢とかの主役をやった、もう毎回カメレオン役者ですね、この人、今回は怖いです、この殺し屋が、これもね一気にこう時間を迎えるっていうかね、もうね先を読んだりとか不可能なんですよ、これはすごすぎて、これも素晴らしかった。
いや
で今月ね、
まだある、まだ潜水艦隊蝶の夢を見る、そしてノーカントリーときて、
まだある、
まだある、
これがね、あれなんです、ラストコーションっていうんです、
ラストコーション、
アンリーの新作ですね、
今劇場公開中ですね、
そうです、これはねちょっとね、トニー・レオンとタンウェイっていう新人の女優さんが出てるんですけど、もう素晴らしい、そういう意味ではね、あのセックスシーンがあるんですね、絡みのシーンがある、濡れ場って言われる、もう半端じゃないですね、ラストタンゴインパリー彷彿させるっていうか、もしかしたら超えるかもしれないぐらいの、もうとにかくそのベッドシーンだけがすごいわけじゃなくてですよ、もう全体にすごいんだけど、そこがもう真実味を帯びるんですね、そのシーンをあることによって、これはね日本の女優さんとかは嫉妬するべき、このカナタウェイを見て、いかんなと、ね、布でまとってる場合じゃないぞと、いや裸になれって言ってるわけじゃないですよ、無意味じゃないんですよ、意味がある、でなおかつトニー・レオンが今までと違う芝居をする、でまたね、だからなんかインタビューを読むと、そのアンリーがトニー・レオンに、あなたは好青年しかやってないけど今までにないものを引き出したい、こんなことをね言うっていうのは、よっぽどのある一つのその覚悟が必要なんです、監督にも、 で、トニー・レオンもそれを超える覚悟が必要。
まあ今までいっぱいね名作と言われた作品に出てる役者さんですからね、うん、
だからウォーカーウェイがね、だからこのラストコーションが外国映画賞に選ばれてなかった、台湾代表として出したんだけど、うん、選ばれなかったです今回アカデミーに、うんうん、でそれはやっぱり多分いっぱい賞を取ってきた配慮で、うんうん、やっぱそこに票入れなかったのか分かんないけど、うん、ウォンカーウェイはそれに対して、ウォンカーウェイがそのアンリーの作品を見て、はいはい、このラストコーションを見て、うん、アカデミーは、うん、トニー・レオンの主演男優賞の配慮をすべきだっていうことぐらい、うん、まあ、ずっと自分がね組んできた俳優だし、
あ、なるほどですね、
ってことはウォンカーウェイが多分そのトニー・レオンの芝居を見てねすごく称賛したっていうことなんですよね。
すごいね、その自分が育てた俳優が
別の作品で
花開いたっていうか、さらにすごいことになってるぞと、
うん、でそれをそういうふうに言ってしまうそのね友情っていうかね、うん、あの認めるっていうのはやっぱりすごい、やっぱり映画人としてねすごいものを感じるし、その一言だけで、それぐらい、あのね実際面白いです。短編小説だったらしいんですけど原作はね、うん、でこれがね、あの色と書いて色彩って書くんですけどね、うん、原作はね、はいはい、もう素晴らしいですよ。うん、であのスパイの話ですけど、うん、もう見事です、これも、あ、もう圧巻ですね。
ラストコーション、
うん、
まだあるんですか。
まだある
まだまだある。
もっとここで新内登場なんですね、うん、
これから
全部を覆します。
おう、今までの作品ももう近年稀に見る傑作なわけでしょ。
傑作だし面白いし、うん、すごくやっぱりいいよねって言って終わった後はもうね、うん、やっぱいい映画を見た後は気持ちがいいねって言って、うんうんうん、美味しいご飯食べれたりするわけですよ。
そうそうそう、
映画ファンとしてはちょっと悔しさも
感じる、
はい、悔しさもにじませながらですよ、うん、僕ら日本人としてね、うん、いやもうねこれね実は昨日見たんですけど、はい、昨日からもう僕は放心状態ですね、う
ん、
昨日も飯食ったんですけどあんまりなんか美味しい飯じゃなかったですね。ため息しか出なくて、
今日ねお顔が違うんですよね、うん、雪乃さんなんか、うん、なんか
いやこれはねすごいです。
雪乃さんをそこまでさせた映画って何ですかそれ。
これはですね、うん、ポール・トーマス・アンダーソンの新作の There Will Be Blood っていう。
ポール・トーマス・アンダーソンといえばあのねブギー・ナイツとかマグノリアとかパンチ・ドランク・ラブとか、もう僕なんかも大好き大好き大好きな映画監督です
、うん、
最新作もう見た
昨日ね見させていただいて、あの会場にね映画監督率が高くてですね、山本昌監督だとか豊田俊明監督だとか、
はいはいはい、
そう他にも監督さんいらっしゃいましたけど、何人もいてですね、それだけ注目あるんだなと、うん、お監督が来てるのは俺だけだろうなどうせとか思って、俺映画好きだからただ暇だったんで見に行ったんですけど、うん、いやーというかね、もう感想は何でしょうね、簡単に言えないんですけど、すごいことになってんなと、すごいところに行っちゃったなと、ポール君みたいな。
ポール・トーマス・アンダーソンと今までもやっぱりいっぱい映画の賞を取ってるし、なんていうんですか、天才奇才っていうイメージだったですよね。
違う、あの秀才ですよね、うんうんうん、どっちかというと、うん、あのこの人も温故知新の人なんですよ、うんうん、僕がいつも言ってる温故知新っていうことに言うと分かりやすい温故知新なんです。例えば、うん、なんだろう、あのブギー・ナイツにしても、はい、あのマグノリアにしても、うん、どっかやっぱりあのアメリカのね、うん、あの群像劇を作ってきたやっぱり先駆者たちがいてですね、はいはい、そこに習った自分なりの解釈の今っていうものを切り開いていく、うん、でもどっか時代がちょっと前なんですよ、うん、必ず現代をやってないですね、うん、ちょっと少し前の過去を舞台にしてる、
うん、80年代
とかね、でそこの風俗をちゃんと入れながら、うん、自分なりのこう切り開き方をしているね、うん、でなんで僕がさっきポール君って言ったかって言ったら、うん、僕より2つも年下なんですよ1970年生まれなんです。
そうなんですよね。
37歳ですよ、うん、37歳で、うん、でまああの今回のアカデミー賞なんてね37歳ですごいなと思うけど、もっと若い監督が償いのジョー・ライトって監督なんかは、うん、30まだ前半なんですね。あの偏見とプライド、
あ
プライドと偏見、はいはい、偏見とプライドか、はい、この監督なんですけど、もうとにかく若い才能たちがこの本物のアカデミー賞ね、あの本物のって
アメリカの
アカデミー賞、
うん、なんかこの後なんかあるとかないとかどっかの国のアカデミー賞ね。
我が国のアカデミー賞もいいんですけど、我が国のアカデミー賞もね僕も何回か出させてもらって、 まあ、それはそれであるんですけど、いやなんかねもうこの「There Will Be Blood」を見た後に、うん、僕はなんかちょっとね反省モードに入っちゃったんですね、うん、あのいい意味で、うん、あのね、あのこれは簡単に言っちゃいけないんだけど、なんだろうな、反省しなきゃいけないよねっていうのは、僕ら映画がね、あの日本の映画業界がね、お客さんが今たくさん入ってくれてる、うん、でみんなお客さんが来てくれてすごくヒットしてて、うん、いくらいった、うん、何百万いった、何億円いったってことが新聞にいっぱい載りますよね、うん、そうすると朝の番組が取り上げて、うん、いや何億円もいったヒットしてるんですよっていうと、うん、さっきの方みたいにね、あじゃあ行ってみようかしらとヒットしてるんでしょ、うん、その日本映画、うん、って見に行ったら、うん、思ったのと違った、原作と違ったってなるわけじゃないですか、うん、で僕らはそこに常に置かれているんだけども、うん、あのねこの There Will Be Blood って1920年代に発表されたオイルっていう原作があって、うん、要するにその大地を掘って油田を作って、うん、そこから、油をあのね取り出して、うん、儲けた男の一代記の話なんですね、うん、それをダニエル・デイ・ルイスが演じてるんだけども、はいはい、まあ、昔はジャイアンツみたいな映画で、はいはい、草作業してね、うん、もう泥だらけもう油まみれになりながらのし上がっていく男の話なんですよ、うん、でもちろん栄光と挫折があるわけですけど、うん、そういう映画なんだけど、もうなんていうかな、かつてあった映画をこの現代において温故知新どころか今成り立たせることってすごくやっぱ難しいと思うわけ、うん、今の日本映画ってね、うん、多分評価されてる映画もそうだけども、すごくちっちゃい視野の4畳半映画ってよく言い方すると悪いんだけど、うん、本当に目先にあるちっちゃな出来事をね、うん、僕らは扱うわけですよ、はい、この話だってそう考えてみれば、その時代にしてみれば油田を掘るぞって言って男のロマンがそこにあるわけでしょ、うん、でもそこになんか映画とそこにあるなんかこう裏切りとか欲望とかっていうものが渦巻いてるわけですね、うん、その時点で人間が常に持ってるものをもう大きく捉えてるわけじゃないですか、映画として、うんうんうん、でそれをこの男たちのこの醜い争いとかがありながら、もう人を蹴落としたり騙したりしながらのし上がっていく、下手すると自分の肉親まで裏切るみたいなことがこう繰り広げられるわけだけども、そういうものってイコール地味っていうすごく大きな、うん、パワーのある映画なんだけども、うん、なんか地味っていうところにつながって、うん、日本の映画ではなかなかこう作らせてくれない状況って、もちろん、うん、じゃあこれを見終わった時に僕らはプロデューサーと話して、かといってじゃあこの映画みたいな題材が日本に転がってるかっつったら簡単には見つからないですよ、うん、そこがアメリカだっていうのもあるんだけども、うん、ただこれを1920年代に書かれた小説、短編、まあ小説があるわけですね、うん、それを読んだ時にポール・トーマス・アンダーソンの現代のこの一番こう尖ってる監督がそれをどう脚色して脚本にするわけでしょ、うん、で作り上げるっていうこのエネルギーで、もう一つすごいと思った、アメリカっていうのはいろいろ言われてますよ、みんな、なんかアメリカの映画がね、ハリウッドがいろんな国でハリウッドじゃないところの国の人たちはアンチハリウッドだ、韓国とかも言ってますよね、みんなね、うんうん、みんな言ってたわけですよ、うん、だけど懐が広いんですよ、アメリカは、うん、要するに儲け主義だけではないんです、うん、こういう映画作ろうっていう、うん、人が入るか入らないかわからないけどこういう映画を作らないといけないんだっていうことを、うん、あのパラマウントヴィンテージかなっていうなんかっていう会社が作ってるんですね、うん、でこれもさっき言ってたあのコーエン兄弟のノーカントリーもノーカントリーフォールドメンっていうタイトルなんだけど、この2つともそのパラマウントのそのヴィンテージという要するにソニークラシックみたいなのと同じだと思ったけど、はいはい、なんかそういうクラシカル部門みたいなのと同じように、うん、今回は若き気鋭の監督たちのやりたいことをとにかく形にしていくぞ、金がかかってもそれはやるんだ、うん、やっぱお金があるんです、お金がちゃんとそこにあって、お金が用意されて、それでもう潤沢なその予算の中で彼らはやるんですよ、勝負するんですよ、うん、でこれはね届かないですね、うん、僕ら日本映画界、僕だけはそう思ってもダメだし、うん、ゼルビブラッドみたいな映画をあの人ごとではいられないんですよ、うん、こう作り手の感覚として見れば、で映画の人たちも映画を見る人たちも、うん、あのはっきりわかるでしょ、あの日本映画界ベスト10とかってやってるけど、もう僕の映画なんかもう全然入ってないですけど、うん、90位とか、ね、80位とかにいるんだけど、もう僕も含めてですけど、やっぱねもう到達線が違うんです、うん、これがあトップの映画なんだってことを僕はこの There Will Be Blood を見せつけられて、うんうん、やっぱりアメリカってすげえなって改めてちょっと思うと同時に、この映画がすごいって ていう、でいてすごくその温故知新もある。ロバート・アルトマンが亡くなってね去年、でこの監督っていうのはポール・トーマス・アンダーソンっていうのはロバート・アルトマンの映画に似た、マグノリアもショートカッツにどことなく似てたり、ナッシュビルとかもちろん、あのウェディングとか、とにかくあのアルトマンっていうのはやっぱりそういうね、群像劇をやっぱり作ってきた人だから、彼はすごく好きだってこともわかるんですよ。でなおかつポール・トーマス・アンダーソン自体もそういう発言もしてるし、でもその人が、ね、去年亡くなった後にこの最後にこの映画がね、エンディングロールが全部終わるじゃないですか。エンディングロールじゃないんですね、もうタイトルでこう昔の映画みたいにこうカットで見せていくんですけど、全スタッフを、で終わった後に、で終わった後に最後の文字がロバート・アルトマンに捧ぐっていうタイトルで終わるんですけど、それを刻み込むっていうね、自分の苦心の作品に。でもこれは多分アルトマンに見てほしかった、脱アルトマンとかも言われていて、でもある意味じゃどっかでアルトマンが70年代ぐらいにちょっとなんかこうクレイジーな映画をクワーってテンパった映画っていうかね、人間がこう焦燥感あふれる映画を作ってた、目指してた頃ってあったんですね。それにもちょっと似てるんですよ。そういう意味じゃ僕が作ったフォール・フォア・ラブってあの演劇でやったんだけど、あれのアルトマンのもちょっとそういうところ
ある。アルトマンの映画化してますもんね、
あれ追い詰められる感じっていうのがあるんで、やっぱそこの駅をちゃんとこうある種の先駆者っていうか先生がいて、それをちゃんと自分なりに影響を受けたものをきっちりと映画として新しく切り開く、いやもう見事、あのこれはね、あのゴールデンウィークなんですけど、これ
もうちょっと先ですね、
公開されるのはね。ただ僕はこれがこう本国のアカデミーの、あのアメリカのアカデミー賞ね、もう24日に、あの現地時間24日だから25日かな、日本では、今月の25日に発表されるんだけど、これ作品賞はこれだろうって僕個人的には思うぐらい、
言い切っちゃいますか、
いや思うぐらいすごかったです。
なんかこう監督のね、池田監督のショックぶりが結構ね、その映画のスケールのでかさっていうか凄さを感じさせますけどね。
多分あの数ヶ月するとこういうことをよくね、飲み屋とかで喋っててすごいよねって言っても忘れたりすると思うんですよね。でさっき言ったあの潜水服か蝶の夢を見るとか、このゼロビーブラッドっていうのは、この日本において言うと、それは結構忘れないかなっていう。多分ゼロビーブラッドは間違いなく僕が公開されてる間に3回は見に行くだろうし、いやというかもうね、ラストシーン全部こうもうとにかく長回しっていうか、シーン、シークエンスが長いんですよ、ワンシーンワンシーンの。で演劇に近いんですよ、そういう意味では。で演出もすごいし、なんて言ってもダニエル・デイ・ルイスの演技がすごい。これもう総なめしてますからね、
軒並み主演男優賞ね、
全部取ってますね、ゴールデングローブも取ってるし、もう間違いないでしょ。いやこれは、
いやもうなんか見てーなーでも今年はでも本当にそういう意味では映画の当たり年と言えそうなんで、
いやもうスタートからこれは、ね、日本で見られる映画っていう意味ではね、本当に今言った4本は多分その好き嫌いはありますよ。だからどこまで行っても映画は好き嫌いだから、さっきね、あのメールいただいた方もそのね、なんかちょっと自分の中でこれだっていうものに出会ってないだけで、この4本行った中で全部違うし、テーマも違うし、で本当はねどれが優劣つけるもんじゃないってことなんですよ。僕はこの4本全部良かったと思うし、でも優劣つけるならば順位がつけられるんです。順位は自分の中では つけられる、だけど先生が蝶の、先生服は蝶の夢を見るはもう本当に見終わった後に涙が溢れるような映画だったし、その時だからなんかその場面を見て悲しいシーンを演出してるわけじゃないんですよ。だって、ね、悲しいシーンは裏打ちされるとなんか悲しみにくれてる人って悲しい顔はしないんですよね。でしょ、あの悲しい、自分が辛い時って人に向けて人が同情されるのに乗っかる人って偽物ですよ。でしょ、同情してくれたら自分は明るいふりをするんですよ。だからか裏打ちされた悲しみがあるんで、その場面はだからちょっと笑いがある、ユーモアがあるんです。制作課長の夢はそういう映画です。これなんかはもう悲しみとかなんとか通り越してるんですよ。もう前編が本当は悲しい映画ですよ、本当を言うならば。こんな殺伐としたね、ポール・トーマス・アンダーソンの今までとは全然違いますよ。もう本当に骨太の映画ですけど、いやもうね、ドストエフスキーの小説を読んだ後、読後感に近い。 だからカラマーゾフ読んだ時に、うん、初めて読んだ時にね、うん、あの長い長編を読み切った時に、はいはい、すごい感動したわけ、うん、カラマーゾフの兄弟って僕はね、うんうん、もう忘れもしない若い頃にね高校生とか中学生ぐらいの時に読んだ時いやー読み切ったって4巻とか5巻あるわけですよ、うん、4巻かな番外編の時5巻あるんだけど最後にあーってでもそれ2時間ちょっと長い映画です2時間40分近い映画なんですけどこの映画はねちょっとそれに近い気を言ってる映画の中映画でドストエフスキーみたいなのやってるドストエフスキー原作でもないのに
いやポール・トーマス・アンダーソンを侮りがたして感じ
ですね本当です
ね侮れないところじゃないですね
これはちょっともうちょっと先ですけどももうメモしといてくださいね There will be blood この映画ゴールデンウィーク公開だそうですから
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています監督@fm-kumamoto.jp ファックスは 096-355-5200 はがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ユキサダイサオの係までプレゼントも用意して待ってます以上シーラでした